愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは農学部の上野秀人准教授です。土の中を調べる土壌微生物学を研究されている上野先生のプロフィールや研究内容についてお伺いします。先生、お生まれは長良川の上流で、本当に自然が豊かなところでお生まれになったと。
そうですね、岐阜県郡上区八幡、今郡上市というふうに名前が変わったんですけど、八幡町で生まれまして18歳まで、おりました。
ということはやはり綺麗な川が流れていて、
そうですね、長良川も綺麗なんですけど、八幡町の中で吉田川という支流がありまして、そこで、そうですね、小学校中学校になると夏休みに川で遊んで魚を取ったり、
オオサンショウウオもいるぐらいはこう水が澄んでたというふうに聞きました
けど、特別天然記念物なんですけどね、うちのその吉田川にはたくさんおりまして、遊んでるとなんかぐにゅっとふんはなんだろうなと思ったらオオサンショウウオで、まあ私もびっくりしたんですけど、向こうもびっくりしたと思うんですけどね、小さい目玉を持って、真っ黒い体の方が、
すごい、
うじょうじょ言いました。
お父様も自給自足と言いますか、
家庭菜園やっておりまして、そこで、自分の家で食べる野菜を全部作って、もちろんその無農薬ですし、健康にいいものを作ろうということでやっておりました。
その頃から土には興味があったんですか？
そうですね、土は、うちの父親なんか冗談で、土っていうのは打ち手の小土っていうありますよね、一寸法師で、あれは何でも振ると出てくると、その土も地面の土も、そこからいろんなものが出てくるんだよっていうふうに教えてくれまして、土ってのはすごいんだなっていうふうに子供の時に、
すごいお父様、
そういうつながりはありますね。
本当ですね、うちでの小槌の土は本当に
本当は、その叩く土なんですけどね、となんか掛け合わせてそんなんで教えてくれたことを覚えてますけど。
大学その農学部の農芸科学科に進まれて、その土や微生物と携わってくるうちに、そのお父様が言った言葉っていうのは本当だなって思われてるんじゃないですか？
そうですね、大学に進みましたから、微生物に興味を持ってきましたんですね、っていうのは土の中に微生物たくさんおりまして、1グラムあたり10の8乗っていうか1億匹以上いるんですよ。小指の第一関節ぐらいの量が1グラムなんですけど、
その中に
そうなんですよ、そんなにたくさんいるんですよね。でその微生物が土の中の養分を回転させてくれるとか循環して、そして植物にも与えてくれると、土の、浄化をしてくれると、そういうようなことを勉強しまして、作物を生産する主体というか、大きな役割を微生物が関わってるとか担ってるってことが勉強で分かったわけですよね。
だからこそこう私たちは美味しいこう食べ物とか野菜とかそういった恩恵に預かれるわけですよね。
そうですね。
でその土っていうのは研究者の中ではブラックボックスとも呼ばれていると聞いたんですが、
ブラックボックスというのは黒い箱で中に何が入っているか分かんないという意味なんですけど、土っていうのは本当に複雑でして、普通に砂とか粘土とか、あとは植物の遺体とかそういったものあるんだろうというふうに普通の人は思うと思うんですが、もっと複雑でして、山に落ち葉が積もりますよね、そうしますとその落ち葉がだんだんその微生物やミミズやダニとかそういう小動物で分解されて、で化学変化を起こして腐食という物質を作ったりするんですよ、それがさらに土を柔らかくしてくれたりする接着剤の役割したり、あとは養分をたくさん蓄える能力を、増やしてくれたり、そういったものも、微生物が多く関わっているわけなんですけどね。
同じ土でも例えばほうきで秋とか冬にこう落ち葉をこう掃いたりすると、土の色が変わってたりもしますよね。
そうですね、
あのあたりもやはり落ち葉の下に微生物がいろいろなこう働きをしているからというのもあるんでしょうか？
そうですね、土の色が変わってるのはもともとの岩石が風化して、それで砂ができたり粘土ができたりします、でそこに落ち葉とかそういう有機物が入ってくると、それをまず食べるミミズができたり、ダンゴムシが出てきたりして、細かくしてくれます、であと土の中を混ぜてくれます。そして、微生物がさらに分解して新しい、腐食という物質を作ってくれて土壌の、 構造って言いますかね、団粒構造っていうふうに専門的には言うんですが、
団粒ってどんな字ですか？
団子の団に、
あ、団子の団に
粒ですね。
あ、団粒構造、
そういう、隙間があるんだけど粒々がたくさんあると、
は
い、
なるほど、
そうすると空気がたくさん入って、雨が降ってきても大雨が降った時には下の地面の深いところに流しますし、はい、
うんうん、
だけどその粒と粒の間に、水を蓄えることができる、
はい、
そして空気も入れ込むことができて、植物も、植物の根も呼吸してるんですよ。ですから健全な植物が育つということになるんですね。
へえ、私以前柿農家のお宅に取材に行った時に、その土のところにミミズがいたんですけど、このミミズがね、すっごく綺麗なミミズでその土も、もう土が美味しそうに見えるぐらいは、
素晴らしい感覚をお持ちですね。
もう本当に、あ、これはいい土なんだなと、できっとこれはこのミミズがいい土にしてくれてるんだなと、
いやその通りですね、
思いまして、でも私が見えないそのブラックボックスの中には、もっと小さな微生物たちが、
そうなんですよ、
働いてくれてるんですよね。
研究者の中で研究をし始めると、はい、本当に土の中で何が起こっているのか、まあ、本当にすごい種類の、化学反応が起こってますしね、
はい、
まあ、微生物の数もミミズとかトビムシとかそういう数も昆虫類小動物も多いですしね、うん、それぞれがそれぞれの働きをしているということで、簡単にそのクリアに物質の動きを、表現することはできないということでブラックボックスと、言われているわけですね。
土なんていうのはもう本当に身近なものですし、すぐ足元にあるものですから、もう解明はされてるんだろうとも ちろんある程度のことは分かってると思いますけれども、まだまだこう人間の力では分かりかねるぐらいの
そうですね、たくさんまだまだ残されておりまして、特にこれからまた土の研究っていうのは重要になってくるんじゃないかなと思うんですよね、はい。
先ほどの先生のお話の中でも、その微生物はそれぞれで働く機能が違うと伺いましたけれども、以前先生がその筑波大学の大学院に通いながら農林水産省の農業試験場の研究員として研究してらっしゃったのは、
はい、
放線菌。
そうですね、皆さんあまり馴染みのない微生物の名前かもしれませんけど、
まあ、放物線の菌というより、
そうですね、そういうふうに書きますね、
放線菌。
その放線菌の増殖の仕方が放射状に、広がっていくということで、大きな括りの名前を付けられているわけなんですけど、抗生物質を作る微生物として、結構医学関係では有名な微生物なんですけどね、その他にもその土の中では、はい、キチンっていう物質ですね、
はい、
を分解して、いくと。でキチンっていうのは 虫の死骸ですとか、あと特にカビの、細胞を作っている、炭水化物なんですね、
はい、
で植物病原菌っていうのは、カビの仲間が多いわけなんです、
はい、
それをその放線菌によって駆除してできないかと、生物によって生物をコントロールするということができないかということで研究を行いました。
こう自然のサークルの中で、
はい、そうですね、うまく特に病害が出ている作物に、カニ殻とかエビ殻をの粉にしたものをまくんですね、そうすると、放線菌が大量に増殖するわけですよ。
なるほど、好きなんだ。
そうですね、そうすると病原菌もキチンという物質でできてまして、
はい、
カニ殻エビ殻もキチンでできてるんですが、病原菌もキチンでできてますので、
はい、
それを分解する酵素を放線菌がたくさん出す、そうすると、
はい、
病原菌が死んでしまうという機能があるんですね、
はい、
それをまあ遺伝子レベルで調べたり、土の中でどのぐらい発現しているんだろうかということを、研究しました。肥料としては売られてないんですが、土壌改良資材として、そのカニ殻エビ殻っていうのは重宝されてますね、まあ、有機栽培の農家さんなんかは特にたくさん使ってます。
あ、なるほど。
カニ殻やエビ殻っていうのは、まあ、いらないものとして、はい、食品産業からたくさん出てくるんですけど、うん、それはただ本当に捨てられていただけなんです。それをまあうまく使うことによって植物病害を抑えられるということは、農薬を減らすことができるということになりますね。そういうことで資源を有効活用すると、あと環境にも保全できる、まあ、一部分は養分にもなるという、いいことだらけになるということですね。
資源の有効利用と、
はい、
その環境保全、そういったことをいつも念頭に置いてらっしゃると思うんですけれども、紙マルチ技術の実用的研究、
そうですね、
こちらもしてらっしゃるそうなんですがこれも稲で田んぼですか。
そうですね、はい、紙マルチというのは、その紙自体は段ボール、今リサイクルされて何回も使われているんですが、リサイクルしているうちに品質が落ちてくるわけなんです、うん、段ボールはある程度硬さがなくてはいけないんですけど、
ね、
だんだんその硬さが落ちてくるので、今までは廃棄してたんですね、はい、燃焼していました、で、まあ、CO2が出ていたわけなんですけど、それはもったいないということで、なんかその硬くなくても使えるような、使い道はないかということで、はい、研究が鳥取大学で行われたわけですね、でその結果、水田にその紙を敷いて、うん、そして田植えをしようと、そうすると水田の雑草が抑えられていくというのがありました。で、私が行ったのは、はい、その再生紙に穴を開けまして、その穴の部分に稲の種子を、固定していくわけですね。で、種付きシートを水田に敷くと、まあ、水がありますので発芽して、うん、その自然に大きくなっていくと、苗ができてしまうと、はい、それ直巻き栽培っていうんですが、そういう稲の直巻き栽培、しかも除草剤を使わないでできないかということで、研究を行いました。
なるほど、日光は当たるし日光が当たらない雑草は生えない。
そうですね、
その紙を敷くことによって、
そうなんですね、きれいに除草効果もありますし、
はい、
収穫量も普通に田植えをするのと変わらないぐらいの、収穫量を得ることができましたので、割と満足した、結果にはなりました。
廃棄しようとしていた段ボールですけれども、それをもう一度適したように生成し直すというんですかね。
そうですね、段ボールは、インクが入ってましたり、
あ
と、まあ、金属とか不純物が入ってますので、うん、そういったものは水田に入れるわけにはいけませんので、それを除く工程があります、
はい、
で、きれいになった、紙を新たにシートにして、そして、紙マルチにすると、その後種をつけていくというような、工程ですよね。で、今、まあ、農業を行う人は65歳以上がメインになってきてます、はい、それで水田っていうのはかなりの技術が、多くの技術が集まって、稲ができるわけですよね、
はい、
で、その技術を伝承していくっていうことが今難しくなってます、
はい、
で、紙マルチの直巻き栽培は本当に子どもさんでも初めてのお母さんでもできるような、
はい、
方法ですので、まあ、農業が簡単にできると、家庭菜園じゃない、家庭水田ができるようなこともできるんじゃないかなと期待して、開発しました。
なるほど、愛媛大学のそういった農業に関する分野というのはもう全国的にも注目をされているわけなんですが、来週はですね、
はい、
なんと愛媛大学の美味しいお米が、
あ
もう大人気という話を、
おかげさまで
ちょっと詳しくお伺いしていきたいと思いますので、
はい、
また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも農学部の上野秀人准教授です。お楽しみに。